本日はお忙しい中、また遅い時間にお集まりをいただきましてありがとうございます。ただいまより会見を始めさせていただきたいと思います。最初に本日の出席者をご紹介申し上げます。取締役会長、代表執行役社長、室町雅史でございます。取締役で経営刷新委員会の委員長を務めております伊丹博之でございます。財務部長の渡辺幸和でございます。申し遅れましたが、私進行を務めます広報 IR 佐世川でございます。本日の会見でございますが、冒頭室町からご挨拶を申し上げた後、伊丹より経営刷新委員会で提言をいただきました新しいガバナンス体制、経営体制についてご説明を申し上げます。その後室町から可年度決算の修正の概要、2014年度の業績見通し、この点についてご説明を申し上げ、さらに財務長の渡辺から詳細についてもご説明をさせていただきます。それではまず室町からご挨拶を申し上げます。
室町でございます。改めまして、今回東芝の不適切会計処理に関しまして、市場関係者の皆様、株主様はじめステークホルダーの皆様方に大変なご迷惑とご心配をおかけ申し上げたことに対しまして改めて深くお詫びを申し上げます。さて、ご案内のとおり当社はこの不適切会計問題に関しまして第三者委員会を立ち上げまして、その調査報告書の内容に従いましてガバナンス体制、新しい経営体制、そして再発防止策につきまして検討するための経営刷新委員会を設置をいたしました。去る7月の29日でございますけれども第1回目の会合を開きまして、以来5回にわたりまして約それぞれ2時間程度大変熱心なご議論ご検討をしていただきました。今般その中でガバナンス体制、そして新しい経営体制に関しましてご提言を頂戴し、そして本日指名委員会並びに取締役会を開催をいたしまして決議をいたしました。その経営刷新委員会の提言の内容につきまして本日はその委員長でございます経営刷新委員会の伊丹委員長よりご説明を差し上げたいと存じます。よろしくお願いします。
ただいまご紹介いただきました経営刷新委員会の委員長、東芝の社外取締役もやっております伊丹博之でございます。私の方から5回にわたる議論を経まして一応固まっております部分のガバナンス体制の問題と新体制の陣容についてご報告をいたしたいと思います。5回という議論の短い議論ではございますが、しかしその前に社内の再発防止対策チームですでにいくつもの議論が行われておりました。その集約ともいえる議論を5回にわたってやってきたというわけでございます。その経営刷新委員会の全体の、体制図はこういう図でございまして、お手元の資料にもございます。いちいち読み上げませんが、その当時の、現任でございますが社外取締役4人と外部の専門家お二人および、オブザーバーとして、お4方にご参加いただいたという、そういうメンバーでの議論を重ねてまいりました。 この面冊子委員会で議論いたしましたのは、まず最初に取締役会のミッションを議論いたしました。まずどういうことをやる、会議体として取締役会を位置づけるか、我々の結論は執行に対する監視監督という機能と、それから会社の基本戦略の決定をという機能と、この2つを共に重視しようという、そういうスタンスでございます。で、その取締役会どういう構成にするかという概要がこのスライドでございまして、全体の人数は10名から12名、そのうち社外を6から8とし過半数とする。社外取締役の属性としては、経営者、放送関係者、会計専門家等は必ず入れ、それ以外に有識者の方も入っていただく。取締役会の議長としては、現在の東芝の定款では取締役会長が議長となると書いてございますが、その定款は変更していただいて、社外取締役も議長になれるようにいたす、そういう全体の構造でございます。で、そういうその構造を持った取締役会の機能をきちっと果たしていただくために、強化しなきゃいけないのは、その特に社外取締役に対する適切な支援体制でございます。ここに書いてございます、いちいち読み上げませんが、お手元の資料にございますので読み上げませんが、いろんな機能を充実させていきたいというふうに提言をまとめました。さて、この取締役会の中には3委員会が置かれます。指名委員会、報酬委員会、監督委員会の3つでございます。いずれもすべてメンバーは社外取締役といたし、4名から5名という想定をいたします。なお、執行役社長はこのすべての委員会にオブザーバーとして参加し、会社側の提案などの説明役となると、そういう想定でございます。今回の問題で一番重要だった問題は、内部統制がうまくいかなかったということでございます。それに関しまして、第三者委員会で指摘されましたのは、ここに掲げましたような2つのカンパニー内部の内部統制の問題と、コーポレートにおける内部統制、いずれも機能不全であったということでございました。で、それに伴いまして、その下の枠に書いてございます4つの提言を第三者委員会からいただいております。例えば、強力な内部統制部門の新設といったようなことでございます。で、これを受けまして、警察委員会では2つのことを大きく議論いたしました。1つは、執行から独立した強力な監督モニタリング組織を作る、もう1つは財務会計機能の独立性をきちっと担保する、この2つでございます。最初に、執行から独立したモニタリング組織の問題を、どういうふうな提言を警察審議会として作ったかをご説明をいたします。監査委員会、社外取締役4名から5名によってなる委員会でございますが、その下に2つの組織を置きます。1つは内部監査部、もう1つは監査委員会室。内部監査部は主にミドルマネジメントのモニタリング監査等を行い、監査委員会室は取締役会、トップマネジメントの監査を中心に行うという、そういう組織でございます。いずれも執行役をそれぞれの組織の長としておき、その執行役の人事権等は最終的には監査委員会がすべて持つ、つまり経営から執行側から独立させる匂いをなるべく強く出したい、そういうことでございます。さまざまな報告のありようについては、この図であるようなことでございまして、内部監査部は事業の現場の監査を行う、監査委員会室は監査全体方針の検討調整を行うと同時に、社外取締役の活動支援もここの組織が担う、そういう仕組みでございます。財務会計機能の独立性の確保につきましては、左の図が現在の姿でございます。つまり一番のポイントは、カンパニーの CFO、チーフフィナンシャルオフィサー、あるいはカンパニーの経理部がカンパニー社長の指揮下にあるという図でございます。これでは、財務の独立性ということ、会計原則の遵守ということを一番大切な問題と考えるという経理社員の本来の職能が 果たせない危険がございますので、右側のように、事業から完全に独立したコーポレートのチーフフィナンシャルオフィサーを中心とする人事ラインに統一するという、こういう形での独立性の確保をすべきであろうと、これが刷新委員会の提言でございます。続きまして、指名委員会と報酬委員会に関わる検討事項として第三者委員会の報告書で指摘されましたのは、経営トップ自身が関与した不適切な会計処理が行われる危険がある、それを想定したような内部統制の仕組みになっていないということが問題であった。平たく言えばトップの暴走を止められる仕組みになっていたかということでございます。もう一つは、あまりにも投機利益に市場主義に走っているのではないかと、こういう指摘を受けました。それを受けまして、指名委員会としては左側の方でございますが、もちろん委員を全員社外取締役とするのは先ほど申し上げましたが、社長の選定プロセスで2つの大きな改善をしよう。1つはその選定の指名委員会によって後継者計画を綿密に作るようなプロセスを作る。もう1つは社長の牽制を兼ねた無記名信任投票制度を導入したらどうか。右側の報酬委員会については、これはこれからまだ検討が進むことでございますが、中長期的な企業価値に立脚した報酬設計を検討していくべきであろうと、こういう提言でございます。それでは左の指名委員会の機能の強化のための第一の項目であります執行役社長の選定モデルのプロセス、これは10月ぐらいから始まって、どんな社長が望ましいかということを指名委員会と議論を始め、そこにこの後でご説明いたします現任の現社長への上級管理職による信任投票のことようなことを情報としてもらい、それから後継者のプールを執行役社長からももらう、自分たちも作るという格好でリストアップをして、さまざまなアセスメントを経て最終的に社長を選んでいくという、こういうモデル的なプロセスを考えたらいかがかというのが提言でございます。もう一つの提言でございます執行役社長の評価制度、これについてご説明いたしますと、これは指名委員会が執行役社長を毎年東芝の制度の場合に任命するという現在もルールがございますが、そのプロセスをより効果的にし、なおかつ社長に対する牽制機能も果たせるように、社長の日常的行動を知り得る立場にいる上級管理職の人たちによる無記名の信任投票を毎年1回行ったらどうかと、こういうことでございます。で、信任の項目の内容は、一つはコンプライアンス性に問題はないか、2番目は経営者としての行動全体に信任できると思うかという、そういう2つのことでございまして、答えはこの3つぐらいしか、イエスとノーとよくわからないと、この3つぐらいしかないであろうと。で、そういう投票をやっていただくの対象者は執行役、もちろん取締役になっておられる執行役は除きますが、統括責任者、事業部長、支社長、スタッフ部長、分社会社社長といったような方たち、東芝の場合これで120名ぐらいになります。この方たちの無記名投票の結果を指名委員会だけに届け、それ以外の外には公表しない。指名委員会もこの結果を受けて自分たちの選定プロセスの参考情報とする、そういうことでございます。以上が現在までにまとまりました経営刷新委員会の主なガバナンス体制への提言でございますが、今後経営刷新委員会としては、今日新体制の発表をできることになりましたが、この後はあとは週1回程度の頻度で開催をして、再発防止策の中心に審議をし、9月末に予定されております臨時株主総会の後は、この種の議論を社内組織化したものでやりたい、刷新委員会としては一応9月末に任務を終えるという、そういう想定をしております。さて、もう一つの非常に大切なことで新体制でございます。この経営刷新委員会でも、どんな取締役候補の方が望ましいかというのを人名を挙げて、個人名を挙げて議論をしていただきました。特に現在取締役であり、次の取締役候補にもなられる再任の方については、それが的確であるかどうかということについて議論をしていただきました。その際には、 例えば私、例えば室町さんのような方は再任候補になっておりましたので、そういう人間が全部出て、そればかりか東芝の関係者が全部その部屋から出て、この刷新委員会の利害関係のないメンバーとオブザーバーだけによる議論を徹底的にやっていただくようなことをやりました。その結果として固まりました刷新委員会でもご了承いただきました社外取締役のリストがこれでございます。で、社内取締役としては現在のところ室町さんが適切である、なおかつ代表執行役社長になるのが適切であろうということが、この案も経営刷新委員会のご了解をいただきました。室町さんを執行役社長として選定した理由は、この緊急事態の東芝でございます。その荒波を乗り切るためには、経験も豊かで前者的なマネジメントの経験のおありのなる室町さんの続投が不可欠であると判断したということでございます。従いまして会長職は当面空席になるということでございます。以上のような提言が現在のところ刷新委員会としてまとまった提言でございます。私は刷新委員会の最初の会合の時にマスコミの方も入られているところで、東芝は3つの信頼を毀損したという発言をいたしました。資本市場の信頼、顧客の信頼、そして最も大切な従業員の信頼でございます。それを回復するステップがこの今日の新体制の発表とともに始まることを心から祈りたいと思います。第三者委員会の報告書をお読みになった方はお気づきになったと思いますが、その報告書の一番最後に、東芝が真に再生していくことを切に望むものであると第三者委員会自身が書いていただきました。今日のこの皆様への発表がその第一歩になることを切に望みます。以上で私の説明を終わらせていただきます。
ありがとうございました。それでは引き続きまして、可燃度決算修正の概要、2014年度決算の業績予想、これにつきまして室町からご説明を申し上げます。
それでは私から可燃度決算修正の概要および2014年度の業績予想についてご説明をいたします。ただお断りをさせていただきたいことがございまして、本来ですと最終損益までご提示するはずでございましたけれども、非常に残念ながら税金計算に大変時間をかけておりまして、本日ご開示できるのは税引き前の利益までというふうにさせていただきます。ご了解をお願いしたいと思います。まず可燃度修正でございますけれども、可燃度修正額はすでにご案内のとおり7月の20日に公表しておりますとおり、2008年度から2014年度第三四半期まで累計で第三者委員会への委嘱事項として1518億円、そして実施チェックによりまして44億円、1562億円というのはすでに開示されている数字でございます。これに加えまして監査法人と調整をした上で可燃度修正による派生影響、これを算出をいたしました。この額がトータルで568億円でございまして、内訳としては資産の評価減が440億円、パソコン70億円、映像20億円、半導体ディスクリートシステム零細で350億円でございます。その他の修正発生影響による修正として128億円マイナスでございます。2014年度の業績でございますけれども、営業利益としてはプラス1700億円、税引き前損益としては1400億円でございます。ただこの後の税金費用等算出をいたしますと、 当期純損益としては絶対額として赤字の見通しでございます。この赤字の絶対額については判明次第可及的速やかに公表させていただきたいと存じます。この中で資産の評価減といたしまして1270億円ございます。後ほど詳しく数字を申し上げますけれども、 STP サウステキサスプロジェクトアメリカの原子力発電の案件でございます。そして半導体家電等で1270億円の資産評価減がございます。そして配当でございますけれども、5月の8日付で剰余金の配当、期末配当でございますけれども、これに関するお知らせということで、計算書類確定後に別途基準日をお定めして配当を行うか否かについては改めて検討する旨の公表をいたしました。ところが2014年度連結当期純利益純損益につきましては赤字の見通しであるということでございまして、誠に遺憾ながら配当については見送らさせていただきたいと存じます。またこれに合わせまして、現状の経営環境、財務環境に鑑みまして、2015年度9月末日を基準日とする剰余金の配当につきましても、0円配当とさせていただきたいと思います。このような事態になった責任としては、これを真摯に受け止め、そして株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に改めて深くお詫びを申し上げます。新経体制のもとに早期復活に向けて全力を尽くしてまいりますので、何とぞご了承のほどよろしくお願い申し上げます。続いて税前損益で累計の可燃度修正額および派生影響額につきまして、概要につきまして、ウォーターフォールチャートでご説明をいたします。2008年度から2014年度第三四半期までの修正前の税引き前の利益の累計額は5830億円でございまして、ここから第三者委員会移植案件でマイナスの1518億円、実施チェックでマイナスの44億円、派生影響等としてマイナスの568億円を計上いたしまして、修正後の税引き前の利益は累計として3700億円となります。続きまして14年度の決算でございますけれども、営業損益としては1700億円となる見通しでございます。これにはパソコン映像による一部地域領域からの事業撤退費用並びに訴訟関連費用として合計で480億円のマイナスに加えまして、資産評価減として米国での原子力建設プロジェクトでございます STP 半導体のディスクリート家電などで合計1270億円のマイナス要因がございます。内訳としては STP の減損で、これは13年度に一部部分減損をしておりまして、14年度に後発事象でございますけれども、テキサス州の電力料金が非常に下がったということがございまして、減損すべきであるという判断をいたしまして、残りの410億円の減損を行いました。半導体減損につきましては、ディスクリートを中心に420億円、家電の減損につきましては390億円、それに加えまして車載電池事業に対する減損が50億円ございまして、合計で1270億円でございます。従いまして営業損益1700億円に加えまして、この1750億円の特殊要因がもしなければ、合計で3500億円近い営業利益だったということでございます。セグメント別としては電力社会インフラで250億円、 コミュニティソリューション&ヘルスケアで780億円、電子デバイスグループで2140億円でございますけれども、非常に残念なことにライフスタイルで1100億円のマイナスでございました。これを受けまして、下年度修正、14年度業績を踏まえて、事業改革により手をつけなくちゃいけないというふうに考えてございます。この経営課題としては、まず社会インフラ事業としては、第三者委員会のご指摘にもございましたように、まずは工事進行基準案件の適正化、そして受注の管理プロセス、これを早急に見直す必要があると思っております。パソコン、映像、家電、半導体、ディスクリートシステム連載につきましては、さらなる抜本的な構造改革の断行ということで、この中には海外拠点の再編、あるいはそのブランドライセンス化等も含めまして、その他のあらゆる可能性を制約を設けずに検討を開始をいたしました。それからイクイティの既存に対しまして、自己資本回復に向けた施策を展開するということで、事業の収益改善に加えまして、コア事業に関連しない保有資産の売却を加速するということでございます。すでに7月の22日に発表しておりますけれども、コネ社の株式売却につきまして、売却益として約1130億円を計上してございます。それから皆様方大変ご心配をおかけしております原子力事業について若干触れさせていただきたいと思います。まずは長期エネルギー需要と原子力発電の関係でございまして、IEA という大変権威のございますIEA ワールドエナージーアウトルックという本がございますけれども、それによりますと、原子力発電による発電量につきましては2012年の2461テラワットアワー、1テラワットというのは1兆でございます。それに対しまして2040年には4644テラワットアワーになるとの見通しでございます。これに伴って原子力発電所のその発電の電力容量も392ギガワット、これ1ギガワットが大体100万キロワット、原子力発電所1基分でございますけれども、それから2040年には624ギガワットに増えるだろうと、この間新設と閉鎖の入り繰りがございます。こういう状況でございまして、東芝グループとしてはこの中で、燃料サービスビジネスということに軸足を置いているということでございます。現在、燃料サービスは原子力事業全体の約 80% を占める基盤事業という位置づけでございます。燃料では燃料の効率あるいは高い信頼性ということを武器に新型の燃料で拡販を図っているところでございます。2014年には2000億円以上の燃料を受注しております。サービスビジネスでは、東芝とウェスティンガハウス社の両社が保有する有意義技術を提案しておりまして、燃料と合わせた受注量はウェスティンガハウス社の買収時と比べますと約2倍以上に成長しております。ちなみに2014年度のですね、受注高は1兆5000億円を超えるレベルになってございます。 それから連結の業績と減損評価でございますけれども、このグラフは2008年から2014年までの原子力連結事業の売上の実績を示しております。2014年度では6000億円レベルでございます。このレベルに関しましては、東日本大震災の影響もございまして、まあ、一時的には減少いたしましたけれども、2014年度には回復をしているところでございます。2006年のウェスティングハウス社の買収時からの EBITDA につきましては、累計として3700億円という状況でございます。合わせまして、ウェスティングハウス社ののれんの減損評価につきましては、毎年減損テストを実施しております。まあ、現在のところ資産の帳簿価格を回収できない可能性を示すような事象、あるいは状況の変化が生じていないということが確認をされているところでございます。引き続きまして、監査法人とともに厳正なテストによって評価をしてまいる所存でございます。私からは以上でございます。
続きまして、業績関係の詳細につきまして、財務部長の渡辺からご説明申し上げます。
財務部の渡辺でございます。ただいま説明ありました件、その詳細を補足させていただきたいと思います。説明に先立ちまして、財務経理部門をコーポレートとして取りまとめる立場である私といたしまして、今回の件、大変なご迷惑ご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げたいと思います。数多くのさまざまなご指摘を頂戴しておりまして、これらを厳粛に受け止めさせていただき、今後の再発防止、さらには改善施策、これらに全力で取り組んでいく所存でございます。引き続き今後ともよろしくお願い申し上げます。まず可燃度修正、早急修正の内容でございます。先ほど室町からご説明ありました内容につきまして、年度別、アイテム別に取りまとめている表でございます。一番右の列が6年間プラス3四半期分の合計の数字でございます。先ほどのご説明にありましたとおり、2130億円という大きな額の下方修正をせざるを得なくなった、こういう事態になっております。特徴を申し上げます。年度としての特徴でございますけれども、08年度、2011年度、2012年度、この3年間非常に大きな額の下方修正をさせていただいたということでございます。固定資産の減損でございます。これにつきましては、08年度、それから2011年度、この2年間に多くの減損をやらさせていただいているということでございます。その他のところで128億円新たに今回出てまいりました。監査のプロセスにおきまして、追加で修正の検討をしたものでございます。第三者委員会の委嘱事項の中でさらに詳細調査したところ、若干の修正変更が必要になった案件、あるいは固定資産の減損と同じように今回の訂正によりまして評価外が必要になりましたような案件、こういった案件をここで訂正したという状況でございます。その次のページ、2014年度の業績予想でございます。売上高につきましては、2014年度前年に対しまして1700億円の増収ということでございます。主に電力社会インフラ事業、さらにはメモリーストレージを中心といたしました電子デバイス、引き続き好調に推移ということでございまして増収であったということでございます。営業利益につきましては、先ほどご説明ございましたとおり1700億円、税前損益1400億円ということでございます。いずれも対前同減益ということでございます。特記事項、先ほどご説明ございましたが右下のところにございます。一番右の列に 9月18日に公表させていただきました。もうすでに本件につきましては取り下げさせていただいておりますけれども、参考に記載させていただいております。9月18日の公表の段階におきましては、今回のこれら特記事項、多くの事案につきましては織り込んでいなかったという状況でございました。今回訂正作業の中におきまして、資産価値の再評価、これを徹底的にやったということでございます。修正に伴いまして、修正をした事業につきましては、すべて当時に遡りまして、その時点での評価状況を冷静に客観的に再評価したということでございます。また今回修正に至らなかった事案につきましても、懸念のある事業につきましては、もう一度その当時遡りまして、当時の資産の回収可能性があったのかどうか、これにつきまして徹底的にレビューをしたということでございます。特に直近の14年度におきましては、主体的に内容を評価いたしました。会計上ストレスをかけるべき部分につきましては、実態を反映いたしまして保守的に評価をした部分もございます。こういった内容をここにいくつか記してございます。パソコンテレビにつきましては、2008年に遡りまして、当時の状況を鑑み、赤字が継続している状況の中にありまして、その当時に全額の固定資産の減損が必要であろうと、こういう解釈をいたしました。半導体のシステム LSI の事業につきましては、10年11年度連続赤字という状況の中にございまして、本件につきましてもキャッシュフローの脆弱性から考えまして、2011年度での減損が必要であろうという判断でございます。半導体のディスクリート事業につきましては、14年度キャッシュフローを生み出す力がだいぶ弱っているというところございましての減損でございます。さらには家電事業でございますけれども、継続赤字の状況でございますが、構造改革ということでさまざまな活動を着手している中、事業環境の変化にどうしてもついていけない、まだまだ挽回施策が不十分であったということから、14年度キャッシュフローを見ながらここでの減損をさせていただいたということでございます。その他でございますけれども、サウステキサスプロジェクトにつきましては、先ほど室町からお話がございましたとおり、昨年に引き続きまして2014年度全額の減損をさせていただきたい。投資勘定および貸付金すべての資産につきまして処理をさせていただくと、こういう決定になったということでございます。ウェスティングハウスにつきましては、毎年事業計画を見ながら、ストレス、適正なストレスを織り込んで、のれんの評価をさせていただいております。原子力事業全体での評価ということをさせていただいておりまして、国内事業、海外事業一体となった事業運営の中での着実な改善、着実なキャッシュフローの創出、これが期待できるであろうという条件の中で、本件につきましては減損の必要なしと、十分な回収可能性があると、資産価値があると、こういう評価をさせていただいております。それから2011年度に買収いたしましたランディスギアのスマートメーターの事業でございます。これにつきましても現状を踏まえた形で回収可能性十分あるであろうという判断をさせていただいております。繰延税金資産でございます。これにつきましては将来の回収課税所得の達成度合い、これを判断した上で繰延税金資産、資産価値があるのかどうか、こういう検討を現在しております。単独および連結納税子会社、国内の繰延税金資産につきましては十分回収可能性があるという会社としての判断はしております。一方で一部の子会社、海外の子会社におきまして若干検討が続いております。 本件につきましては会計士さんを含めまして現状も検証しているという中でございます。本件につきましては手続き終了次第公表可能な状態になった段階で速やかに開示をさせていただきたいなというふうに思っております。それからキャッシュフローの状況でございます。これだけの修正をやらさせていただいている中におきまして資金収支につきましては手前味噌でございますけれども着実な改善を見せているというふうに認識しております。昨年来キャッシュフロー基軸の経営これを標榜いたしましてさまざまな活動をしてきております。資産効率の改善を図るオペレーション強化成果が具現化してきているであろうというふうに思っております。1400億というフリーキャッシュフローを14年度は実現しました。昨年13年度に比較いたしますと1000億円の改善ということでございまして投資キャッシュフローにおいてのアセットライトこういった施策も実現しているというところでございます。以上数字面でのご説明を財務部渡辺からご説明させていただきました。以上でございます。